南ズム朗読の館。
朗読の館ね、毎月1週目にありますね。この朗読の館は気になる CD の歌詞をご紹介しようというコーナーなんですね。今月4月はまさにエイプリルというね、ライブアルバムを出しているエリオット・マーフィー、いっちゃおうかなと思います。あのエリオット・マーフィーを教えてもらって以来、4月になるともうこのアルバムを聴かずにはいられないっていうことなんですけれども、あのそれ教えてくれたのは、昔香港映画に詳しくていらっしゃるジュゴンさんという私の中央区のお友達なんですけどね、この人はまたやたら、音楽シーンにも詳しくてですね、このエリオット・マーフィーいいからって、これ真似してますからね、私、エリオット・マーフィーいいよ、聞いてみなよなんていう感じでこのアルバムを教えてくれたんですけれどもね、あの聞いたら、そのこれはね、エイプリルはライブアルバムですけれども、もうねすごい、なんていうかな、グルーヴ感がすごくて、でもう一遍で虜になっちゃったんですね。それでエリオット・マーフィーっていうのがどんな人かなというのをちょっとご紹介しますと、そうアメリカ生まれなんですね。1949年3月16日ニューヨーク州ロングアイランドの生まれだけど、なんかアメリカにこうマッチしなかったというか、なんか自分の性に合わなかったのか、ヨーロッパに活動の拠点を移して久しいニューヨークロッカーというちょっと珍しいタイプの人みたいなんですけれどもね、まあ、マーティー・メイという人の言葉によるとですね、こんな風に言われてます。涙目と全時代的なヘアスタイルで周囲を煙に巻き、学術用語の知識を備えながら爪を隠す。彼はマシュー・ブレディの南北戦争の写真を愛している。過剰なほど頻繁に生ずつりに出かけるだって。可能なら毎日新品のソックスを履くだって。そんな彼の噂を人々は笑って口にする。なんというやつだというような、文を寄せてるんですけれどもね。そんな風に言われる。まあちょっとこの文章からだとちょっとナイーブな人なのかななんて思っちゃいますけれども。そんなエリオット・マーフィー、エイプリルというライブアルバムからロックバラードというのをちょっと朗読の館で紹介してみようかなと思ってます。ロックバラード、これはアルバムの10曲目に配されていますけれども、月が輝き出したら俺たちは明かりを消して耳を澄ます。俺たちは夜に祈りを捧げ強く抱き合う。クリスタルの星たちのきらめく音が聞こえるだろう。虚しさの中に生きる恋人たちは好んで雨の中を歩く。遠くを走る列車のかすかな叫びに耳を傾けるようなものさ。そして深夜のラジオは音量をできるだけ下げて聞く。これだけの情熱を傾けていることを知る者は誰もいない。ロックバラッド、ロックバラッド、知ってるだろ、ベビー。俺は昔よく聞いてた。一晩中飽きもせずスローな曲を、彼女の涙が乾くまで。職場でも学校でも教えられたロマンスは子供隠し、夢はいつも目覚めとともに消える。そうやって俺たちはクールを装う。ハスラーがビリヤードの球を打つように、やがて君は人生そのものがフェイクに思えてくる。挑戦はすなわち失敗を意味するから、君の高校を後押ししていた風が止むと聞こえてくるのは嘲笑だけだが、俺は過去を吹き飛ばす風に乗り猛スピードで走ってきた。俺に聞こえたのは彼女を追えという声だけ。ロックバラッド、知ってるだろうベイビー。俺は昔よく聞いていた。一晩中飽きもせずスローな曲を、彼女の涙が乾くまで。魂の吹き鳴らすクラリネットから俺たちが思い起こすのは、過ぎた日を惜しむ記憶の中のあの歌。俺たちは最後の賭けに出た。俺たちの愛が一か八かで求めるもの。運命のルーレットが回り始めたあの9月。さあ、グラスを掲げて過去に乾杯しよう。 手にした最後のチャンスに乾杯をあげよう。長く消息のわからない友人たちを思い、酒を酌み交わそう。ロックバラッド。知ってるだろう。俺は昔よく聴いていた。一晩中飽きもせずスローな曲を、彼女の涙が乾くまで。じゃあ聴いてください。エリオット・マーフィー。ロックバラッド。
アロンズシネマ。
はい、アロンズシネマ映画に行こうのコーナーですが、今月はね、ごめんなさい、ちゃんと見られた映画なくってですよ、南谷、なんと鹿児島に行ったりしてたもんで、でも、いろいろ来ている映画の案内の中から、そう、これ気になるなというのをちょっとご紹介しようと思いますよ。あのね、まずはね、4月19日土曜日より、有楽町スバル座にてロードショーされます。神聖ローマ運命の日、副題オスマン帝国の進撃。なんかちょっとすごい壮大でしょ。だってね、1683年9月11日ウィーン包囲、この日歴史は動いたって書いてあるんですね。あのね、これはね、レンツォ・マルチネリというイタリアの監督ですかね。なんかね、すごくあのローマね、ほらテルマエロマエとかでちょっとローマ流行りつつあるじゃないですか、昔のね古代人、まあそれよりはちょっと歴史が遡りますけれども、まあとにかくヨーロッパっていうのはほらみんながこう取ったり取られたりで、すごい一大帝国を築き上げようとして、こうなんかそういう歴史を繰り返しているなという、そういうような映画だと思うんですけれども、なんかね、制作費がね約16億円をかけって書いてあるので、あ、これは壮大だと思って、やっぱそういうのを大きなスクリーンで見ると、な、日常忘れられるなという、映画の基本に戻りたいなという意味で、神聖ローマ運命の日っていうのを見たいなと思ってるわけです。これはキリスト教 vs イスラム教をも描いてるっていうんで、もうバッチリ現代にも通じているような映画になるんじゃないかななんて思っているので、ちょっと紹介してみました。神聖ローマ運命の日、これは4月19日より有楽町スバル座にてロードショーされてますからね、近いですから皆さん見に行ってみてください。それとね、あのジャックタッチ映画祭っていうのがあるんですよ。これジャックタッチっていうのはね、フランス映画史上屈指の、名監督と言われてて、まあ古くはゴダールとかね、トリフォーというあの名将がいたんですけれども、あの その人たちが先生だと、こうその人たちが先生として仰いでる、そういうジャックタッチという映画監督の、作品を集めた映画が、これはやっぱりイメージフォーラム他全国順次上映と書いてありますから、あの4月、ジャックタッチ映画祭で、検索してもらうと、あのフランス映画にね燦然と輝くこの映画監督の作品がいくつか見られるということなので、ご紹介してみました。私は、知ってる台、ジャックタッチの作品で知ってる台とすれば、プレイタイムとかね、あと僕のおじさんというおじさんシリーズをね、すごく愉快な、ちょっとなんかほのぼのするようなおじさんシリーズを映画化してるんですけれども、僕のおじさんとかね、左側に気をつけろとか、ちょっとこうちょっとポップなような、今から考えるとポップなような映画を撮っている監督です。ジャックタッチフランス人ですけれども、あの4月よりシアターイメージフォーラムほか全国順次上映してますので、チェックしてみてください。 Radio 7